77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月31日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、5月最後の金曜日ということなんですけれども、まあ、5月最後の日でもありますよね。ちょっとエコーがかかって、今日も気合い入れて楽しくやっていきたいと思います。まあ、あっという間の1ヶ月でしたけれども、まあ、皆さん今月はゴールデンウィークとかもあって、きっとね、楽しい1ヶ月だったんじゃないでしょうか。まあ、今日も楽しく映画の紹介していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まずはじめは、私どもは、佐渡島の金山跡地で目を覚ました女性、まあ、過去の記憶がない彼女は清掃員の女性キーに助けられ、キーが赤と黒という女の子と暮らす家に運ばれます。まあ、自分の名前すら思い出せない彼女は緑と名付けられ、キーと一緒に清掃員として働き始めます。まあ、そこで警備員の男青と出会った緑は、彼もまた過去の記憶がないことを知り、二人は次第に惹かれ合っていくが、というブルーウィンドブローズで注目を集めた富名哲也さんが監督脚本を手掛け、江戸時代に佐渡金山で過酷な労働を強いられて命を落とした無国籍者の人々を埋葬した無宿人の墓に着想を得て撮った作品で、まあ、2023年第36回東京国際映画祭コンペティション部門に出品されています。キャストは、緑を小松菜奈さん、青を松田龍平さん、キーを大竹しのぶさんが務めるほか、片岡千之助さん、内田彩子さん、田中みんさんなどが出演しています。まあ、この作品あまりセリフがなくて、まあ、静かで美しくて幻想的な作品だったんですよ。まあ、正直ですね、少し難しい内容ではあったんですけれども、まあ、見終わっていろいろ考えが浮かぶ作品でもありました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。私どもは、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマ、佐賀のシアターシネマなどで公開になります。続いての作品はファラン。地元の裏社会から逃れ、タイの美しいビーチへたどり着いたフランス人の格闘家サムは、現地で出会った妻のミアと娘のダラと共に仲睦まじく暮らしていました。ホテルのポーターとして働く一方で、サムは家族のため、そしていつか自分の店を持ちたいという夢のため、ムエタイのファイターとして危険な賭け試合に出場します。しかし、よそ者であり、すねに傷を持つ彼にとって成功を収めることはなかなか難しいことだったんですね。まあ、焦ったサムは同じフランス人の男ナロンからある仕事を引き受けるんですが、思いがけない残酷な運命がサムを待ち受けていた、というヒットマンで知られるフランスのザビエ・ジャン監督がメガホンを取った、妻と娘を殺された男の復讐劇を描いたリベンジアクション。まあ、タイトルのファランっていうのはタイの言葉で、主にヨーロッパなどの西洋人を指して、よそ者、外国人といった意味を持つそうです。キャストは、サムをキックボクシングの大会で優勝経験もある新星ナシム・ディエス、共演にオンリーゴッドのビタヤ・バンスリンガム、息子の眼差しのオリビエ・グルメなどが出演しています。まあ、この作品 R 指定されているだけ あるんですけれども、わーっとこう目を伏せてしまうようなシーンもあるんですが、もうとにかくですねアクションがすごかったんですよ。まあ、キックボクシング大会の優勝経験があるだけに、ナシム・レースの足技っていうんですかね、もうなんかねすっごくかっこよかったんですよね。もうそこもぜひ注目して見ていただけたらなと思います。ファラン、こちらもまだ長崎公開決まっておりませんが、九州ではティーチョイ博多などで公開になります。続いての作品はキッチンから花束を。日本で台湾人の両親の間に生まれ育った蔡風味さんが1971年に開店した風味は、連日長い行列ができる超人気店として50年にわたり愛され続けています。看板メニューの納豆チャーハンや、イラストレーターで今は亡き和田誠さんが生み出したネギワンタンなど数々の名物料理で知られ、料理研究家の平野レミさんや絵本作家の五味太郎さんなど著名なクリエイターや文化人にもファンが多いんです。蔡風味さんとその家族を3年半にわたって取材し、数々の証言を交えながら、さまざまなメニューが生まれたエピソードや彼女と料理の原点について紐解いていくという、東京南青山で多くの人々の食卓的存在となってきた中華風家庭料理店風味と店主の風味ママこと蔡風味さんにスポットを当てたドキュメンタリー映画です。まあ、これまで多くの CM やミュージックビデオを手掛けてきた映像ディレクター菊池久志さんが監督を務め、俳優の井川遥さんがナレーションを務めています。まあ、この作品見てたらもうお腹空いてきちゃって、風味行きたいってこう近くだったら今にでも飛んでいきたいぐらい、もうですね、もう画面見ながらいい匂いがしてきそうなんですよ。まあ、お料理が好きな人や食べること大好きな人にはもうたまらない作品だと思います。蔡風味さんの人柄がお料理一つ一つに表れていることがこの作品からも伝わってきました。まあ、お顔とお名前をこう知ってるぐらいで、あんまりこう蔡風味さんっていうお人自体はあまり知らなかったので、今回この作品を通して彼女のことを知ることができてよかったですし、私ですね蔡風味さんのもう大ファンになってしまいました。素敵なドキュメンタリー映画です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。キッチンから花束を、こちらは今日から全国順次公開中ですが、こちらも長崎まだ公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。今ご紹介しました3作品、ぜひ公式ホームページで詳しい情報はどうぞ調べてですね、大きなスクリーンで楽しんでください。さあ、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、リクエストメッセージ来てます。長崎市にお住まいの女性の方ですね。ミカさん、こんばんは。
こんばんは。
先日ボブマーリーワンラブ見てきました。ボブマーリーの曲が大好きなので彼のことを知ることができてよかったです。ボブマーリーの曲をぜひかけてくださいといただきました。ありがとうございます。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。マッドマックスフリオサ。世界の崩壊から45年、暴君ディメンタス将軍の率いるバイカー軍団の手に落ち、故郷や家族全てを奪われたフリオサは、ディメンタス将軍と鉄壁の要塞を牛耳るイモータンジョーが土地の覇権を争う狂気に満ちた世界と対峙することになります。狂ったものだけが生き残れる残酷な世界で、フィリオサは復讐のため、そして故郷に帰るため、人生をかけて修羅の道を歩むという、2015年に公開され日本でも熱狂的なファンを呼んだノンストップカーアクション、マッドマックス怒りのデスロードに登場した女戦士フィリオサの若き日の物語を描き、1979年公開の第一作マッドマックスからマッドマックス怒りのデスロードまで一貫してメガホンを取っているシリーズの生みの親でもあるジョージ・ミラーが今回も監督脚本を務めています。キャストはフィリオサをクイーンズ・ギャンビット、ラストナイト・イン・ソーホーなどで人気のアニャ・テイラー・ジョイ、そして ディメンタス将軍をアベンジャーズシリーズのクリス・ヘムズワースが演じています。もうすっごい迫力で2時間半近くある上映時間もあっという間でした。まあ、怒りのデスロードではシャーリーズ・セロンがフィリオサを演じてなんですけれども、今回はアニャ・テイラー・ジョイがこう演じてるんですが、全然違和感がなく、もうですねアニャ・テイラー・ジョイの目力に圧倒されてしまいました。まあ、クリス・ヘムズワースの悪役っぷりもなかなかもうねお見事でしたよ。期待以上の興奮と迫力に充実感マックスで見てきました。まあ、この作品は迫力も楽しんでほしいので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。マッドマックスフィリオサ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は告白コンフェッション。大学山岳部の OB で親友の浅井とジオンは16年前の大学卒業登山中に行方不明となり、事故死とされた同級生さゆりの17回忌の慰霊登山に出かけるんですが、猛吹雪で遭難してしまいます。足に大怪我を負ったジオンは自分の死を確信し、16年前に自分がさゆりを殺害したと浅井に告白。自身の犯した罪に苛まれ続けてきたジオンは苦しみから解放され安堵するんですが、その直後目の前に山小屋が出現し、二人は命を取り留めます。親友の最後の告白を聞いてしまった浅井と、うっかり行ってしまったジオン、薄暗い山小屋で救助隊の到着を待つ中、二人の間には気まずく不穏な空気が流れ始めるという、賭博黙示録開示の福本信之さんが原作、沈黙の艦隊の川口海二さんが作画を手掛けた漫画、告白コンフィッションを実写映画化した作品で、リンダリンダリンダカラオケ行こうの山下信弘監督がメガホンを取っています。キャストは浅井をモグラの歌シリーズの生田斗真さん、ジオンを息もできないのヤン・イクチュンがダブル主演を務めるほか、さゆりを奈緒さんが務めています。まあ、この作品ですね、74分とこう短めなんですけれども、その中で繰り広げられる緊張感と恐怖の出来事にもう心臓もドッキドキでした。もうこの作品はあまり前情報を入れずに見た方がいいと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。告白コンフィッション、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はお就活最春人生ラプソディ。結婚50年の金婚式を迎えた千子と新一、一人娘の綾はキッチンカー運営から高級介護施設の栄養士に転職し、恋人の亮太との結婚も目前に控えています。そんな順風満帆な大原家だったんですが、ある日新一に認知症の疑惑が持ち上がります。まあ、その一方で千佳子は若い頃に習っていたシャンソンの恩師の娘花江との出会いをきっかけに再びレッスンに通い始めます。音楽ライブプロデューサーでもある花江からコンサート出演を勧められて張り切る千佳子だったんですが、コンサート目前に開催が危うくなりという、就活を題材に熟年夫婦の悲喜こもごもを綴った2021年のヒューマンコメディー、お就活熟春人生100年時代の過ごし方に続くシリーズ第2弾がスクリーンに登場です。前作に続いて勝木秀幸さんが監督脚本を手掛けています。キャストは千佳子を高畑敦子さん、新一を橋爪功さん、綾を剛力彩芽さんなど前作のキャストに加え、今回長塚京三さん、大木要さん、大村昆さんなどが新たに登場しています。まあ、今回も涙あり笑いありでもとっても面白かったんですよ。まあ、今回はどちらかというと、いくつになっても人生まだまだ楽しめるわよとこうエールを送ってくれる作品でした。まあ、お就活っていうとなんだか人生のしまい方、まだ断捨離だったり葬儀社を選んだりということが頭に浮かぶんですけれども、残りの人生をいかに楽しく充実した日を過ごしていくかということを考えることもお就活の一つだと思います。まあ、寂しいことばかりじゃない、楽しいことも考えていこうよとこう、その方がせっかくの人生楽しいですよね。まあ、高畑敦子さんと橋爪功さんの相変わらずの夫婦のやりとりにあるあるって感じながらも見てたんですけど、もうこのお二人 でも本当最高ですよね。今回も楽しく見れる作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。お就活最春人生ラプソディ、こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府にお住まいのラジオネーム大阪府のハセハセさん、こんばんは。いつも楽しい番組放送ありがとうございます。大好きなラジオとシネマ情報、ミカさんの可愛らしいお声心地よく聞かせていただく、まったりとした時間が好きです。まあ、もうそう言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ゴールデンウィークが過ぎてやっと落ち着いて映画館に行けそうです。見たい映画は帰ってきた危ないデカ、8年ぶりの期間を心待ちにしていました。浅野敦子さんが好きなので本当に嬉しいです。トレンディードラマのような軽妙な演出や迫力の格闘ガンアクションも見どころです。前作を見返して鑑賞すると楽しさ倍増ですね。ミカさんは念願の舞台千と千尋の神隠しを鑑賞されたとか、私は来年あたりに家族で愛知のジブリパークに行く予定です。ジブリの世界観に魅了されそう。そして私は来年60歳の還暦を迎えます、といただきました。ありがとうございます。もうですね、危ないデカもぜひ楽しんできてほしいです。そしてですね、来年ジブリパークに行く予定なんですね。いいですね、私もここ行きたいんですよ。もう行ったらぜひ感想送ってくださいね。そしてハセハセさん、来年60歳の還暦を迎えるそうです。ぜひぜひこれからもですね、映画を楽しみながら毎日を過ごしていただきたいと思います。まだちょっと早いですけど、還暦おめでとうございます。これからもですね、映画見ながら元気に楽しく過ごしていきましょうね。メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。シドバレット一人ぼっちの狂気。ピンクフロイド結成時の中心人物でありながらも、5年余りで表舞台から姿を消し、巨大化したピンクフロイドのインスピレーションの源としてロック史の伝説となったシドパレット。ピンクフロイドのメンバーはもちろん、実の妹のローズマリー、幼少期の友人や美術学校時代の学友、教師ザ・フーのピート・タウンゼントやブラーのグレアム・コクソンといったミュージシャン、まあ、さらに歴代のガールフレンドまで数十名による証言と記録映像、幻想的な映像パートを交えながら彼の狂気と天才の真相に迫るという作品です。まあ、ピンクフロイドって皆さんご存知ですか？私実は初めて知りました。まあ、音楽は好きなんですけど、この作品を見るまでは全然名前すら知らなかったんですよ。まあ、彼らを知るきっかけになったので感心してよかったなと思いましたが、彼らを知ってるとね、もっと作品に入り込めたのかなと思いました。これからちょっとピンクフロイドも注目していきたいと思います。ぜひスクリーンでお楽しみください。シド・パレット一人ぼっちの狂気、こちらは全国順次公開中で、九州では木のシネマ天神などで公開になります。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画ボブマーリーワンラブより、ボブマーリー&ザ・ウェラーズエクソダスを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。